お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は一人トークになります。ラジオやポッドキャストをどんどん聞きましょうという、まあなんか推奨するみたいな、番組になりそうなんですけれども、行きたいと思います。皆さんはラジオとかポッドキャストどのくらい聞いているでしょうか。私は学校でですね、高校生を相手に授業をすることがあるんですけれども、ラジオとかポッドキャスト聞いている人っていうふうに手を挙げてもらうと、ラジオを聞いている人っていうのがクラス、まあ35人から40人ぐらいのクラスなんですけれども、そこにはですね、3、4人ぐらいいるんですよね。で、ポッドキャストを聞いている人ってなれば、1人ぐらいしかいないみたいな形で、やっぱりラジオとかポッドキャストあまり聞かないみたいなんですよね。で、若者で、の中ではとても人気があるのが YouTube ということなんですが、YouTube はほとんどの生徒が見ているみたいで、YouTuber なんていう形で結構有名な人も出ていて、毎日テレビよりも YouTube 見ているっていう人もいるようなんですよね。で、まあ私がこのケンズカフェユナイテッドっていうのをやるようになって、まあ高校で教えた時の卒業生とかが、結構番組を聞いてくれていたりするんですけれども、なんか聞き方がわからなかったみたいで、ポッドキャストのアプリっていうのをダウンロードして、それで耳でこうイヤホンかなんかで聞くんだよっていうふうに言ったら、画面をずっと見ながら1時間ぐらいの番組を見ていたらしいんですよね。で、何にもその画面が変わらないっていう、まあ苦情をめいたことを言われたんですけど、ラジオですからね、耳で楽しむというものなので、そのスマホの画面は何も変わりませんよっていうことなんですが、まあそのくらい、ちょっとそのラジオっていうのが分かっていないみたいなんですよね。で、そんなことで興味があって、まあラジオってどのくらい聞かれているのかということで、今日は聴取率の話をしていきたいと思っています。参考にさせていただくのが株式会社ビデオリサーチからリリースされている内容によるものからまずいきたいと思うんですが、ビデオリサーチ2017年12月と首都圏ラジオ調査結果まとまるというやつが1月の17日に株式会社ビデオリサーチから出されております。ちょっと読ませていただきたいと思います。株式会社ビデオリサーチは、首都圏、関西圏、中京圏の3地区において、それぞれ自主ラジオ個人聴取率調査を実施しております。首都圏ラジオ調査は年6回偶数月に調査しており、この度2017年12月度の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。じゃあ早速、結果をちょっと見ていきたいなと思うんですが、まず1番目、ラジオはどれくらい聞かれているということで、1週間のラジオ接触率、1週間累積、午前5時から29時までです。その結果はですね、1週間のうちにラジオを聞いた人は 54.0% と、男女12歳から69歳の約半数強となっています。またリスナー、ラジオを聞いた人の平均聴取時間、1週間累積は 13.0 時間で、1日あたり2時間近く聞かれているということです。まあ、一方でラジオは聞いていないという人が 46% に上っているっていうのもポイントです。では2番目に、ラジオはどこで聞かれているですね。これは、聴取場所別、聴取分数のシェアということで、調査がありました。ラジオは自宅内、自宅外の両方で聞かれている特性を持ったメディアです。 自宅外で聞かれている割合は 47.4%、 車の中が 31.4%、 車の中以外が 21.2% でした。自宅内で聞かれる割合は 47.4%、 車の中以外を合わせた自宅外では 52.6% となっています。この調査なんですが、携帯型調査票またはスマートフォンや PC などによる電子調査票への1週間分の日記式調査を行いました。首都圏です。東京駅を中心とする半径 35km 圏です。これは私の住んでいるところ入っていませんけどね。調査対象は12歳から69歳の男女個人です。3000人を対象としました。有効票本数は2828人で、有効回収率 94.3% でした。抽出方法は無作為抽出法を、取っております。調査期間が2017年12月11日月曜日から2017年12月17日日曜日となっておりました。それで私の住んでいるその首都圏の、ラジオの聴取率という話にちょっと行ってみたいと思うんですけれども、今度はマイナビニュースからご紹介したいんですが、みんなが聞いているラジオ番組は聴取率16年トップの TBS ラジオだそうなんです。そこに出ております2017年6月12日から18日、これは、2017年の6月のものなんですが、聴取率です。1位が TBS ラジオ 0.9%、 2位が JWAVE 0.8%、JWAVE 2位なんですね。3位が日本放送 0.7%、私がかつて働きたいなと思っていた放送局ですが、4位が東京 FM と NAC5 0.6%、 6位が文化放送と NHK ラジオ第一放送 0.5%、 8位がベイ FM 0.4%、9位が FM 横浜 0.3%、 10位がインター FM 897 0.2%。 ここちょっとある方にスカウトをちょっとされたんですけどね、結婚前ですけど。11位が NHK FM とラジオ日本 0.1% ということで、首都圏全局合わせて聴取率 5.6% という結果になっております。16年連続で TBS ラジオが1位という首位をこう走っているんですが、かつては日本放送だったのかなと思うんですよね。私はラジオを聞き始めたのが中学校1年生の時で、その時に聞いていたのが日本放送だったんですが、その後、大学生ぐらいになってベイ FM に移り、その後社会人になって東京 FM に移り、その後、結婚してから JWAVE に移り、そして、今は TBS ラジオを聞いているという感じなんですよね。もちろんFM の JWAVE も聞いてるんですが、 AM だったら TBS ラジオ、FM だったら JWAVE っていうような感じで、ちょっとその日の気分で使い分けているっていうような感じなんですよね。あとはラジコの方がかなり便利なので、タイムフリーで聞いているということが多いんですけどね。それでこの、2017年6月に調査をしました首都圏のですね、聴取率ランキング、今度はワイド番組週平均、ランキングというのを見てみたいと思うんですが、1位が、TBS ラジオ伊集院光とラジオと 1.8%、 これ私もタイムフリーで聞いていたり、仕事が休みの時は生で聞いていたりしております。2位が安住紳一郎日曜天国 TBS ラジオ 1.7%、 こちらは休日よく聞いておりますね。 3位は、同列で2つあります。2つとも TBS ラジオです。森本武郎スタンバイと久米宏ラジオなんですけど、森本さんの番組は平日の月曜から金曜の朝やっておりますので、通勤途中に聞いております。そして久米さんのラジオは土曜日の午後ということで、これも生放送で聞いています。主に土曜日仕事があるとき、帰りの車の中で聞くみたいな感じで、久米さんの、オープニングの12分間の、フリートークがかなり好きで、久米さんのこのフリートークを勉強して自分の授業に生かしているっていうところもありますね。そして同じく3位は日本放送です。柿花忠あなたとハッピー第2部 1.4% となっています。まあ、柿の番組はたまに聞いたりしているんですけれども、でもなんか朝は、柿はこう高島秀武さんの、番組からのこうつながりっていうところで聞くときあるんですが、だいたい朝が TBS ラジオの森本武郎さんのスタンバイか、J-WAVE のどっちかになっているので、あとはポッドキャスト聞いているので、なかなか柿花さんの番組は聞くことができていないんですけどね。そして第6位です。 TBS ラジオ有馬隼人とラジオと山瀬まみとです。こちらは 1.3% です。こちらは金曜日の、午前の TBS ラジオのワイド番組なんですが、休みの時には生で聞いていて、休みじゃない時には時々タイムフリーで聞くようにしております。7位です。 1.2% TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送です。これ休みの日とか、あとは土曜講座に行く途中で聞いております。7位です。日本放送です。 1.2% 高島秀武の朝ラジです。時々聞くようにしております。実は中学生の頃はですね、私日本放送で、午前5時から朝から大変つかちゃんですを聞いた後、6時30分から高島秀武のおはよう中年探偵団というのを聞いていたので、高島さんは私の中学生高校生時代よく聞いていた感じはあるんですが、今は TBS ラジオにこう映っているっていう感じですね。9位が1,2,3,4,5,6,7、7つ並んでおります。ご紹介します。TBS ラジオ 1.1% 爆笑問題の日曜サンデー、TBS ラジオ 1.1% 大沢優里の悠々ワイド土曜日版、1.1% 日本放送柿花忠あなたとハッピー第1部、日本放送 1.1% 八木亜希子ラブ&メロディー、日本放送 1.1% 三宅裕司サンデーヒットパラダイス、そして同じく9位 1.1% J-WAVE ステップ1、そして、最後 1.1% J-WAVE TOKIO HOT 100となっております。ということで、なんとですね、八木亜希子さんの番組以外、ちょっとタイミングで聞けていないんですが、私ほとんど聞いているっていうような、感じになっております。どの番組も面白いので、いいんですけれども、もう少しその全体的にラジオの聴取率っていうのが上がっていければいいのかななんて思っております。まだラジオ聞いたことないよっていう人は、スマホのタイムフリーとか、あとはライブでも聞くことができるんですが、ラジコですね、こちらの方をちょっとインストールして、ぜひ、聞いてみてほしいなと思います。何かをしながらラジオをこうつけておくっていうような感じがいいのかなと思うんですけれども、ぜひ試してみてほしいなと思います。ラジオはじっくり長く、こう付き合っていくっていうような番組なのかななんて思っています。それでちょっとですね、私の好きなラジオパーソナリティの伊集院さんの記事がマイナビニュースに出ていたので、ちょっとだけご紹介したいと思います。 ラジオのゴールデンタイムでもある平日午前は TBS ラジオが大沢優里の UU ワイドで30年かけて築いた、時間帯です、大沢優里さんから伊集院光さんへ、ラジオ業界のエースからエースにしっかりと継承されましたので、1位を死守していることは決して意外なことではないと思っています。伊集院さんと TBS ラジオの付き合いは長く、かれこれ20年以上存在感を強めていた伊集院さんが平日ワイドを務めていただくことになったのは自然な流れでもあり、リスナーからも待ってましたという思いがあったからこそ、それが数字に表れていると考えていますと、TBS ラジオの方は語っていたということです。ね、皆さんぜひラジオの方を聞いていっていただきたいなと思います。ちなみに私のポッドキャストの方なんですけれども、現在 iTunes ストアで無料で配信されているんですが、個人ジャーナル部門で129位に入っております。面白い時にはこれがもうちょっと上がって、つまんない時にはこう下がってくるみたいなことなんですけれども、今のところリスナーがですね、おそらく4000人ぐらいの方が登録してくれているようなんですが、ちょっとこれ昔のデータで、今がリアルでどうなってるか、減ってるか増えてるかっていうのが分かっていないんですけれども、もう少しその iTunes の機能が良くなればなと思っております。今日一人トーク、まずはじめは、ラジオポッドキャストのお話をさせていただきます。あ、そうです、ポッドキャストでおすすめなのは、バイリンガルニュース、それからリビルドです。この辺ぜひ皆さんもチェックしてみてください。まずはじめはラジオポッドキャストの話題でした。では次の話題に行きたいと思います。次はですね、ピョンチャンオリンピックが始まりましたので、皆さんいかがですかっていう話なんですが、なんか昨日かな一昨日かな、テレビで見ていたんですが、日本と韓国の時差っていうのが、ないにもかかわらず結構遅い時間に競技されていて、競技が行われていて、でしかも、なんか現地の気温がマイナス14度とかにかなり冷え込んでいて、吹雪いていてみたいな、でしかも夜の10時とか10時半とかに競技していて、これどういうことって思って、昨日いろいろネットで調べてみたんですが、これどうやら放映権っていうのが絡んでいるみたいなんですよね。ヨーロッパの時間とかアメリカの時間で、見ている人を多くするためみたいな、ことのようなんですけれども、昨日ちょっと自分少し怒りみたいなのがあってつぶやいてしまったんですけど、韓国の時間でも夜の10時じゃん、なぜそうなるかというと、放送局が放映権を獲得しているため、アメリカやヨーロッパの人たちがテレビを見やすい時間に合わせているからなんですよ。選手にとってはきついですよ。誰のためのオリンピックなのかって思う、なんてこうつぶやいたんですが、2月12日月曜日の朝日新聞の社会面にも、まあ、ちょっとこれに近いような、形でですね、記事が出ていたので、こちらはちょっとご紹介しておかないとなと思いますので、ちょっとピョンチャン五輪という、記事をですね、ちょっとご紹介したいと思います。逆転での金メダル確定の瞬間、観客席はガラガラだった。ピョンチャン冬季オリンピックで10日夜にあったノルディックスキージャンプ男子ノーマルヒル本戦、激しいメダル争いの一方で、観客にとっても寒さと時間との厳しい戦いでした。10日午前9時35分に始まった競技の進行は難航しました。風が強く、選手がスタートできない場面が続きました。会場内には暖房の効いた大型テント、観客シェルターがありますが、寒さに耐えかねた観客で中はぎゅうぎゅう詰めになっていました。予定より大幅に遅れ、午後11時に1回目が終了。 観客は一斉にテントに向かいます。売店ではカップラーメンが大人気です。会場出口に向けて大量の人の流れができていました。感染を諦め家路に着く人たちでした。-8度、強風で顔が痛い。アメリカ・シカゴから家族3人で息子の応援に来た方は、バス停へ向かう通路でジャンプ台を見つめて立ち止まっていました。風が冷たすぎてもう限界。昨日も深夜にホテルに帰るのに大変な思いをしたし。一方、大阪から訪れた方は、周りの客の人もみんな帰っちゃった。寒くて無理です。帰り際に遠くから葛西紀明の2回目のジャンプが見えました。ここまで見られてもう満足です。日付が変わり、メダル争いは佳境に入ります。女性2人組が観客席にポツンと座っています。アメリカ・ロサンゼルスから来た方の両足には巨大なアルミホイルが巻いてあります。これ緊急サバイバル用品なんです。初の五輪観戦、気合です。午前0時20分大逆転でドイツ選手の金メダルが決まりました。ジャンプ台に近い一角を除き席はガラガラです。ドイツ国旗を手に叫んでいたのはドイツから来た方です。熱戦の感想を尋ねると、寒くてよかった、失礼しました、寒くて長かった、でも残ってよかった、気温は氷点下10度以下、予定より約1時間遅れの終了でした。まあこんな感じなんですよね。そして競技時間、テレビ放映権が左右という記事も出ております。並んで出ております。選手たちも強風に苦しみました。ワールドカップ通算537試合を誇る葛西は21位に終わりました。競技後、こんなの中止でしょうっていう感じ、心の隅で文句を言いながら上で寒さに耐えていましたと話しました。大会組織委員会は11日、寒さと強風は14日まで続くとの予報を伝えました。高梨沙羅が出場する女子は12日午後9時50分から、組織委員会の広報担当者は非常に寒くなり、氷点下18度まで下がると話しており、男子以上に悪条件になる可能性もあります。ジャンプが夜遅い時間に設定されたのは、日中より風が収まる傾向にあったからですが、ジャンプ男子の人気が高いヨーロッパでテレビ放映する時間帯にも合うという一面もあります。2020年東京オリンピックの競技日程は、大会組織委員会が今年末をめどに策定しています。多額の放映権料を払うアメリカテレビ局の意向が競技時間に反映されると、アスリートファーストから遠ざかることになりますと記事は結んでおります。先ほどもツイッターでちょっとつぶやいたことをご紹介したいんですが、なんか誰のためのオリンピックなのか、選手はこの4年間をかけて必死にこの日のために頑張ってきたんですけれども、先ほど葛西選手のコメントにもあったように、これ中止でしょうっていうような時に4年間の全てを発揮しなければならないっていう、なんかそういう状況になっていて、あとはお客さんも、実際に、会場へ行って楽しめないみたいな、会場に来るお客さんファーストでもなくなっていて、テレビの放映時間ありきになっていてっていうのがちょっと問題だなというふうに思っておりますが、東京オリンピックも近くなっておりますので、この辺どういうふうになっていくのかちょっと注目していきたいと思っております。ということで今日はラジオの話と、それから、オリンピックの話、2本立てで一人トークをお送りいたしました。告知です。 ツイッターやっております。ツイッターは、ハッシュタグシャープ、ケンカフェ101です。インスタグラムはケンインターナショナルです。これからですね、特別編でゲストの方結構出てくれるようになるかなと思います。この放送を聞いている方でぜひ自分も特別編に出たいよと、そして101件と話してみたいよっていう人いましたら連絡をいただきたいと思います。テーマは、ちょっと放送できるかどうかも含めて、ご相談をさせていただこうかなと思いますが、相談できる内容の時には、事前にですね、質問シートみたいなのも送りますし、私の方でうまくリードをさせていただきますので、ぜひ心配せずに出ていただきたいと思います。はい、まだまだ寒い日が続いておりますので、皆さん風邪などをひきなさいませんように、どうか暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。それでは、
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも